ずれにしろ70年代そういう片付けやったんですが、一番ポイントはですね、80年に淀号号の、まあ、それまでにご存知の淀号の妻たちというのはどんどんどんどん日本に入ってきます。で、80年に NHK でも報道された名古屋から大型タンクを連れて行った男性がいたらしいんですが、まあ、どうやら帰ってきていると。ですから一私はもうまだ判断できない、苦しむのはですね、返す人間と返さない人間にどう違うのか、それでいろいろ私も考えてですね、ふと先ほど言った調査部マターか連絡部マターか、つまり部署の違いがあるのかなというふうに考えました。で、ご存知のアンミョン人というのは、工作員という有名な工作員と言われますが、彼は調査部でも連絡部でもある作戦部という、キム・ジョンイルが大検出をして以降新たに設置された組織の人間です。で、まあ、とにかくまだその結論は出ないんですが、まあ、そういうふうな視点でものを見る必要があるということで、もう一度話を戻しますと、拉致をこれまでにしてきた部署を見ますと、調査部か連絡部なんです。で、それ以外は、まあ、事実としてはないんですが、可能性としては警察局、先ほど言った軍です。ただ、具体例はまだありません。今まではっきりしているのは調査部か連絡部なんです。で、作戦部というのも言いましたが、もう一度、キム・ジョイルが大検出を行った後、まあ、紆余曲折はあったんですが、77年までに固まったのはですね、3号庁舎には連絡部、調査部、作戦部、統戦部、統一戦線部、4つ目の統一戦線部。で、これはもう皆さんもご存知だと思いますが、朝鮮総連を管轄する、指揮する部署です。で、この4つで、まあ、確定されたというか、現在に至ってます。で、まあ、その間名前がいろいろ変わりまして、それはその当時の部署、例えば、対艦航空機爆破部事件を起こしたキム・イホンヒというのは調査部に属してまして、で、調査部というのが、まあ、新聞報道でいろいろ言われたもんですから、その後は35号室という名前に変えてます。しかし、まあ、これは調査部であるみたいな調査部で、工作員もいまだに、調査部と古い名前で呼ぶケースが多いんですが、いずれにしろ3号庁舎には4つあります。で、拉致の作戦計画、当然上からも来るんですが、この先ほど言った調査部と連絡部の2つの部署が、まあ、いわば競い合って、拉致をやる。そのいい例がですね、70年代、77年ぐらいだったかな、韓国人、ドイツに在住してた韓国人ピアニストと奥さんがユン・ジョンヒという女優さんが奥さんでした。彼らをキム・ジョイルの指令で拉致をする。ところが、まあ、これもザグレブ、ユーゴスラビアで、その拉致に失敗します。それは連絡でした。で、翌年今度は韓国の新三億さんとシェルミさんの夫婦を、まあ、これは夫婦じゃなく別々に拉致するんですが、この拉致をしたのは調査部です。 で、まあ、調査と調査部はこの金正恩から高く評価されたんですが、まあ、このいわばで、一つ拉致、いろんなことがあるんですが、一つ拉致についても競い合わせる。で、先ほど言ったように、淀坊の連中は、連絡も管轄、うん、しかし作戦、拉致の作戦実行、作戦を担当するキム・ユーチョルというのは調査部の工作員だと。この辺がまだ未だにちょっとはっきりはしないんですが、まあ淀坊の場合はそうだと。で、もう一つの見方としてはですね、調査部と連絡部という2つの違い、大きな違いはですね、連絡部はまず基本的には対難工作をが、まあ、専門。もちろん例外がありまして、先ほどのザグレブでの誘拐未遂、拉致未遂が連絡部だったんですが、それは例外的です。で、調査部というのは、まあ、韓国以外、ですから日本であれ、ヨーロッパであれ、アジアであれ、そういうところで、さまざまな作戦をする。ここに大きな違いがあります。で、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、キム・ジョンイル政治軍事大学というところで、まあ、4年、あ、今は6年、6年間教育を受けてですね、成績がいい順から部署配置がされ、彼らは北朝鮮では配置、卒業後配置という、つまり、自分の意思、まあ、一応希望は出すんですが、自分の意思とは無関係に配置されます。その場合ですね、優秀な順に調査部、連絡部、当選部で作戦部なんです。で、まあ、それがまあ、いわば、参謀調査の格付けですね。参謀調査内の部署の格付けです。つまり調査部が一番まあ、いわば偉い。で、例の、アミョン人はですね、調査部に、まあ、彼は外交官になって、海外に来たかったんで、ですが、まあ、調査部に入れば多分、彼は亡命しなかったんではないかと思うんですよ。で、まあ、彼はあれだけの能力があれば、当然調査部に入れたんですが、
彼は調査
部
だった
ん
ですか？
え、
元君？
あ、それか、ごめんなさい。入る段階、失礼、今風が見ました。入る段階で決まってたんですね。で、卒業後に作戦部に回されたもんで頭に来て、亡命をしたと。異色の人間なんですが、まあ、有能な人間はそうなんですが。で、なぜ今のような格付けが起きるかと言いますとですね、最初にも、の頃にも言いましたが、作戦部というのは、まあ、学校、金正恩政治軍大学でもですね、全員がもちろんやるんですが、とにかく一番その体力的に、頑張る、まあ、もちろんいろんな問題、無線だの、いろんなことがあるんですが、まあ、いわば頭脳より体力が優秀な方が作戦部にいます。で、作戦部は、工作戦、展示している工作戦というのは作戦部管轄で、その船長も作戦部、そこに乗っている人間は作戦部の人間で、参謀調査内では最も人員が多い部署です。で、その作戦部の部長は五国烈という、まあ、金正日と同級生、学校が同期だった非常に有能な男がいるんですが、まあ、彼が部長をしてます。しかし末端の人間、例えば韓国に、たくさん亡命者が来て、学校者がいますが、その工作員というか大学、金正日政治軍事大学の卒業生、同窓会のようなものがあります。で、その中でですね、 お前どこ出身は調査部だったら、これ調査部かって言ってこう人こう一目置かれるんです。お前は作戦部、作戦部かっていうようなもう明らかなランクがあるんですね。でもっと彼らにある人間は私に言ったんですが、作戦部というのはこれはタクシーのうんちゃんですよ、変わらないもんだから。つまり、船を運用します。まあ車の陸上で車の場合もあるかもしれませんが、基本的に日本の場合は船を運用する、まあこれはこれでだいぶ非常に重要な任務ですが、それが作戦部で、そこに、新幹線のような調査部の人間を、まあ、いわばゲストとして乗せます。で、この間奄美沖といいますか、銃撃戦があって沈んだ中に誰が残ってたか、乗ってたかというのはまだはっきりしませんが、まあ、これは作戦部以外の人間が乗ってたということだけははっきりしています。ある証拠があるんです。まだ公表されていませんが、ですから、まあ、あの船が何らかの任務であったということは間違いないんですが、いずれにしろ作戦部が運用する工作船には、定員がありまして、全て作戦部の所属の人間です。でそこに連絡部あるいは調査部の人間を乗せて運びます。で拉致というものをもう一度具体的に考えてみましょう。新幹線の場合、新幹線はですね、まあめぐみさんを拉致したあるいは千村さんをという証拠が今出てきてますが、はっきりしてるのは、原忠明さんを拉致した。その時は、80年の4月に、宮崎の海岸から潜入します。でそれからですね、人選をし、情報を集め、原忠明という人物をピックアップし宮崎まで連れて行って、一緒にまた北朝鮮に戻ります。それが6月24日に、到着、北に到着するんですが、いわば2ヶ月一人の人間を拉致するのに2ヶ月、まあ、少なくとも彼の証言です。それが可能だったんですが、それに、まあ、もう裁判でも分かってますが、彼が主導していろんな人間に当たって、協力者を集めて、まあ、宮崎まで連れていくわけですが、まあ、いろんなケースはあると思うんですが、その先ほど言った調査部なり連絡部の人間が拉致をするというのは、自分いわゆる暴力的にというか、そういうことをするわけではなくてですね、まず命令を受けるすると、その命令に沿った人物を選定する、それから接触をする、それで、まあ、ある程度納得させてある場所まで連れていく。でそこで今度は作戦部の人間に任すんですね。でそれはもっと言いますと、迎えに来た人間、これには船に乗ってます、作戦部の人間が。その中で最初に言いましたが、船に乗っとる人間は全員工作員ではなくて戦闘員と言います。で、ゴムボートで上陸する、その人間を戦闘案内員と言います。で、まあ、日本語的に言うと案内員っていうのはなんかイメージが違うんですが、実際はですね、自分案内員をしてたというと非常に能力が、つまり敵地に、入ってその日本側の警戒をチェックして、まあ、客である調査部の人間、工作員を潜入させる、あるいは、回収する それをやる人間ですから優秀な人間が選ばれます。ですから覚えてというかこれは偵察局マッターだったんですが、潜水艦が韓国の沖に座礁した事件があります。で、一人だけ生き残りがいるか、何人かは、自分たちを殺してですね、逃げたりして射殺されて、おそらく一人は逃げ帰ったと思うんですが、一人韓国に生き残ってる人間がいます。で、彼なんかに話をして、彼は案内員だったんですね。偵察局の中で。偵察員であり案内員だったんです。その案内員というか、あなたは案内員だったんですか。つまり、それだけの能力、力があるんですねというふうに彼にインタビューしたときにです、ね、お前は若くというぐらいですね、その案内員という響きが日本人には非常に、馴染みがないんですが、それは余談としまして、で、とにかく案内員が基本的にガチをする、いわゆる暴力的に、振り向かせるのは、して蓮池さんは声をかけたのはパクだったという言い方をして、声をかけたら振り向かせて後ろからバンと殴るのは作戦部ですから、それまで、あの男をやるぞというふうにずっと指揮をするのは調査部。この違いを皆さんとにかく覚えておいてください。で、もう一つのポイントは、シンガーソンの事件にも出てきますが、総連の関係者です。で、あれ話したことは半分も言えなかったですけど、新学持っています原忠明さんのケースは本当に、これは新学流のやり方で、その常に傷を持っている総連関係者を集めてなんとかしろと、で結果的に2ヶ月であった、そういう意味で彼は非常に有能だったと。もっと言いますと、その検閲の後に彼らは呼び戻されて、有能でない人間はもうそこで全て、辞職させられたはずですから、彼は80年に戻ってくる。ただここでもう一つポイントは、76年に召喚されて80年の4月に日本に来た、でその間にメグさんの事件、あるいは市村さんをやったということはですね、ポイントは何かと言いますか、先ほど言ったように原田岳さんを拉致するには、潜入して人定して結婚まで2ヶ月なんですね。ですから76年から80年の間に、そのベテラン工作員がずっと教育を受けてなんていうことはありえないんですね。ですから数ヶ月戻ってきて、拉致って戻る、でまた作戦で来て戻ってるのはほぼ間違いありません。それの一つの例が未遂事件の時に、目撃されているということです。ちょっと話が、ちょっと半端になりましたが、あとは質問で受け答えたいと思います。